リケマ哲也の、
いっちゃいましょう。
もう11月ですか、
ね、早いですね。
早いですね。あと残り2ヶ月ですね。2ヶ月。
ジングルの間に喋るなっていう。ジングルがね、まだね。言ってますから、リケマ哲也のクククククマがやって言ってますから、
ね。アシスタントさん、荻野ですね。
メインパーソナリティよりも前に名乗ってしまうっていう。
アシスタントのね。
いつからサンダー荻野のクククククマがやになったんでしょうか。いきなり。
ちょっとね、あの、語呂が悪いですね。
心が悪いですよ、
そうですね。ということで、ね、
ということで
ね、アシスタントのサンダー荻野です、
ね、はい、私力山哲也です。くくっく熊谷、11月号ということで、2019年11月号、残り2ヶ月ということでね、
2ヶ月ですね、
はい、ということでね、
皆さんね、年末どこ行くんでしょうね。
年末も、年末の話します。
11月は何の話ですか。
ただいまですね、まだね、10月の、ね、ね、頭でございます、
ね、そうですね、まだ力山哲也の、ね、誕生日を迎えてないって話ですからね。
迎えてないのでね、やっぱりね、その辺はね、そうまだ年末の話をねする前にね、力山哲也の ね、誕生日っていう ね、話を、ね、していただかないと ね、
10月31日ですね。
違いますね。違います、
違いますね。低い位置ですね。
低い位置ですね。はい、色のね、話ですからね。あのね、実はね、まあ、ここだけの話なんですけどもね、先週ね、
あ、先週ですね。
先週、サンダー荻野県にね、
そうですね、
遊びに行かせていただきまして、
はい、本当に
ね、
はい、
もうね、
はい、すごい時間を潰されたっていうね。
貴重な休みを潰すに、
そうそう、潰すってね、
潰し屋ですから、
はい、すぐ日ね、もうすごいね、仕事に集中できないっていうね。
いやいやいや、やっぱね、このね、やっぱりね、この毎日ね、毎日か毎週ね、やっぱりこうルーティーンみたいなのあるわけ
ですか。そうそう、ありますね。
そのルーティーンをね、完全にね、崩しに行きましたね。
そうですね。
私のね、力山家のね、二人でね、
そうですね、来るというね、
力山哲子さんとね、
そうですね、
私の妻の、ね、力山哲子さんとね、
そうですね、遊びに来るっていう
ね、遊びに行きましてね、相当ね、まあちょっと仕事のね、ちょっとね、嫁さんの仕事の話とかね、
そうですね、
仕事の、それも兼ねてね、ちょっとね、
そうですね、
言ったんですけども、
そうそうそうそうそう、
あまりにもね、盛り上がりすぎてね、
そう
ですね、サンダー荻野のね、家のね、トイレのね、ドアでね、頭をぶつけるっていうね、
そしてね、ニキビを潰すっていうね、力山ですよね。
本当にあまりのね、爆笑具合でね、ずーっとね、そんな感じでね、
そうですね、
もうね、コーヒーも飲みすぎまして、
そうですね、
コーヒーをね、あんなにね、ガバガバね、飲んだからね、トイレに行きたくなるわけですよ。だからもう話しながらトイレに行くみたいな感じでね、もう笑いながらトイレ行ったら頭をゴツンと当てるっていう、ね、感じ。
そうです、アイスコーヒーね、用意しといたんですね。まあね、多分あれ1リットルぐらいあった気がするんですね。
全部飲
ほぼ全部飲んでいくっていうね。
いやいやいやいや、
さすが力山哲也、コーヒー愛好家すごいですね。
す
げえ飲むなと思ってましたけどね。
カフェでもやった方がいいんじゃないかっていうぐらいですよね。本当にね、
さすがですね。
あと10年後ね、カフェやってるかもしれない
かもしれないですね。
力山カフェ、
その時はね、ぜひね、
来てください。さあ、今月の1曲は力山哲也で緑のヒーロー、ブロッコリーの歌です。聴いてください。
ブロブロブロッコリー、ブロブロブロッコリー、ブロブロブロッコリー、ブロブロブロッコリー。緑のあいつはどこから来るんだろう。広大な畑の片隅で、葉っぱの影からこっちを覗いてる。朝日が昇るまでさあ収穫だ。
HLK
数えきれないほどの感
力山哲也で緑のヒーローでした。
力山哲也の
ブロッコリーのヒーローでしたね。
ブロッコリーのヒーローですよ。僕たちのヒーローですよ。
そうですよ、食べてますから。
食べてますから。ブロッコリーね、高いんですよ最近ね。
高いですね。で
もちょっとこう季節がね、まあ、近づいてきてますから、シーズンがね。そうですね、ブロッコリーシーズンがね、
来ますかね。
そしたらちょっと安くなんじゃないかな。
そうですね、この間まではね、サニーレタスがね、えらい高かったですね。248円。
高い
高い
高い。主婦買ってくる。あ、まあレタス類はちょっとやっぱ高いですよね。そうですね、最近まだね。
で、秋になってからちょっと下がってきましたね。この間特売でしたね、98円。
どこ行くんですか。
群馬県の鳥仙ですね。
鳥仙出ました。
鳥仙ですね。それではね、1位狙いすぎな話。
おいやす。
2位予期せぬ出来事。
出来事。
3コントか。
コントか。
4参りましたの話。
はい。
5ソルシ
ー。シー。
6勝手すぎる野郎の話。
野郎の話です。
野郎の話ですね。
さあ、この6つの目で、
今年のあと2回になりましたからね。
2回になりましたからね、よし、体を鳴らして、
ちょっと手をね、アイソレーションしてね。
意味あんのかっ
ていう。最初はグー、チョキチョキ、結局負けるって、ね。結局負ける
って、チョキ出すのかいって、チョキ出すのかいって、最初からチョキだったんじゃないかっていうね、もうね。
結局負けるってね。
それでは、リキャマデツの第1投目、テレッテッペペペペン。コントか、コントか。まあ、スポーツの秋でございますから、まあ、最近
そうですね、確かに
もうね、スポーツの秋、
そうですね、
まあ、いろいろスポーツ、テレビでもいっぱいやってますけども、最近っていうか、まあ、10月の頭で言うとですね、バレーボールラグビーの話じゃねえのかいっていうね。
そうそうそうそうそう。
熊谷といえばラグビーの話じゃねえのかい。ワールドカップやってたじゃねえかみたいなね。
確かに。
ワールドカップと、まあワールドカップはワールドカップなんですけど、バレーのワールドカップの
女子ですかね。
女子です。
ああ、女子。
女子のね、ワールドカップ、まあ嫁さんも昔バレーをやってたんで、
そうですね。
テレビよく見るんですよね。で、この間その女子バレーボールやっていて、でまあ。勝ったり負けたりで結局5位だったんですけど、最後監督のインタビューあるじゃないですか、で毎回まあね、結構いい試合をするとですね、まあ、こうテレビがこう、まあ、その要は本当は9時までなのに、
まあ、尺を伸ばしますよね。
伸ばすじゃないですか、で伸ばして最終的に、まあ、中田久美監督なんですけど、そうですね、中田久美監督のインタビューをしてるんですけど、 あのインタビューの途中で切られるんですよ、番組の途中になりましたので、まあまあまあ、番組の途中でしたけどもっつって、あのこれであの終了になりますみたいな、番組終了になりますって言って、
なるなる
結局全部インタビューきんと聞けないで終わるんですよ、でえなんでだよみたいな、ここまで延長したんだったらインタビューいや全部放送しろやみたいな感じで、終わるんですよね、で次また次の日のね試合とか見るじゃないですか、そしたらですねまたねインタビューの途中で切られるんですよまた途中で切られたみたいな、これ3回ぐらいありまして僕が見た試合の中で3回あったんで多分5回ぐらいあったと思います多分、ね、コントかっていうね、また切んのかいっていうそこまで延長したんだったらインタビュー全部流せやっていう、あと 2,3 分やろうって思うんですけど途中で切られるんですよ、
局の都合なんでしょうね
ちょっと面白くなってきたんですけど途中で切っちまいっつっていやいや、ちょっと やりやがるなっていう、
まあまあまあ確かにね、サッカーのねいやそれもありますからね、
ありますよね、なんかねそれだったら最初からインタビュー流さなければいいのにと思うんですよね、途中でもうあの番組終了すればいいのに、インタビュー中田久美さんのインタビューですっつって、でどうでしたかみたいな、で、まあ、あれこれ喋るじゃないですか、喋るのに途中で切られるっていうねどない
まあまあ、ね、現場は続いてますからね、
まあまあまあ ね、まあね、どないやねんフジテレビっつってねもうちょい頑張ろうや
って、もうね、監督はね埋め合わせっていうね尺の埋め合わせっていうね
本当 ね、かわいそうでしたね中田久美監督、
それではね
三田尾の第一投目テレッテッテッテッテッテッ
コントか、今日ね先ほどのね今朝のね、話なんですけれども、
ほう
今日ですね、嫁がですね、朝一のこうダンスの女の子のセットをしたので、通常の出勤時間より早かったんですよ。
あ、そういうこと。
8時半に出るって話をしてたんですけど、まあ、7時半に出社して、でそれで女の子のセットをして、みたいな、じゃあ、8時半に自分も一緒に出ようと思ってたんで、ちょっと時間がね狂ったんですよね、自分の中で。でその前日に、髪型の話をしてて、ちょっとさんなおげのねちょっと髪の毛伸ばし始めたんですね。
そうですね。
でちょっとパーマがかかってるんですよ。でいつも仕事をしてるときはもうめちゃくちゃジェルで固めてるんで、まあ、別にもうパーマとかっていうのは出てこないんですけど、ジェルで固めてて、でたまにはグリースっていうのを使ってみてって言われたんですね。グリースってジェルとワックスの間みたいな、
ね、
そうグリースで、まあ嫁が、セットが終わったんでじゃあ戻ってくるよって言ったんですけど、今日ラジオの収録だったんでちょっと出なきゃいけないと、自分でちょっと髪型やってたんですね、そしたらいつも通りのオールバックになっちゃったんですよで嫁がいやそういうんじゃなくてあのパーマをかけてるから
パーマを生かしたやつに
生かしたやつにしなさいって言われてでそれで自分がセット終わった後に来たんですね、でちょっとやってもらったんですよ、髪の毛をね、そしたらオタクみたいな髪型になってしまってマジコントかって話ですまさかのね
そのまま来ればよかったのにコントの髪型で、
で結局ね結局来る時にオールバックにしてきたんですけどもう嫌だっつってまあねそんなね、
まあ、ね
まあやっぱりね使い方がね下手なんでしょうね、
まあ、普段使ってるのとね
そう
やっぱり慣れないとね、
そう
そうなんですよ、
そう美容師とねやっぱり違うんでね、イメージと違うっつってましたね
やっぱりねうちらはね嫁さんもうね美容師さんなんでね常にね髪の毛をチェックされるっていう、ね、
そうそうなんですよ、
もう出てくときにちょっとあの後ろの毛前持ってきすぎじゃねえっつってあマジでっつってちょっと直してっつって直してもらうっていうね
あそれあるあるですね、
あるあるでしょ、ちょっと直したいっつって玄関先で直してもらうっていうね髪よりの天使のあるあるですね
確かにあるあるですね、それが
もうねすごいんですよ、なんか私のなんかその作品だみたいなね
そう
言い方をするわけです
よそう
そうなんですよ、ちょっとだからなんか気になるとこがあるとねすぐ手直しされるっていう、
まあ、確かにそうなんですよね、ダサい髪型で言ったら見られてないんかって多分思われますからね、
そう、結局やっぱなんかそのなんて言うんだろう、私の作品が外を歩いてるみたいな感覚らしいですね、
いや感覚らしいですよ、
そうだからそう変な感じにされてると私がそういう感じでセットしたと思われるっていう、
そう
なんですよね、
でも確かにね朝セットしてもらうと、全然違うなと思います、
やっぱり崩れない、
そう崩れないし、ああなんか そのなんていうんですかね、その人の持ってる優しさとか、そのふんわり感がやっぱ出ますよ ね、それはね感じましたね。あ、ちげえなみたいな。
やっぱりね、伊達にねお金もらってないですね。
そうですね、さすがプロだなと思いましたね。
プロですね、プロですね。僕たちはできないっていう。
そうですね。それだよね。
力山伝説の第2投目、テレッテッテッテレ4、参りましたの話です。
参りました、降参しましたですね。
降参しましたですからね、私、まあ、嫁さんとねよく丸亀製麺に行くんですよ私。大好きで、まあ、一人でもよ、まあ、昔よく行ってて、まあ、最近一人で行かないんですけど。
その話聞いたこともなかったですね。
丸亀好きなんですよ。
意外でしたね。
もう相当何年も前からね丸亀製麺大好きだっていうのは言ってるんですけど、丸亀製麺からの CM は一向に来ないっていうね。
来たらここにいねえって話ですね。マネージャー誰かいいんだろうって話です
ね。もうね CM とかこの番組の、ね、なんか使ってもらいたいっていうね。
確かにね、そういう手もありますね。
丸亀製麺っつってね。
確かに、
うん、話が過ぎちゃう。
最高いいですねそれ。
まあ、丸亀製麺はいろいろね、うん、老若男女たくさんやっぱいろんなファミリーも来てるし、ね、いろんな一人で来てる人もいっぱいいますし、
そう、
まあ、僕らもこうよく行くお店があるんですけども、うん、まあ、その日、うん、僕らいつもこう大体ね、かけうどんとかに天ぷらとか、そういう感じなんですよ。なんかいろいろぶっかけとかいろいろあるんですけど、
ぶっかけいいっすね。
やっぱりね、シンプルなね、うん、かけうどんで食べるのが一番、うん、だしの味と、あの麺の、やっぱコシとなんかね、食感とか楽しめるわけですよ。だからそれをいつも頼むんですよね。で、かけうどんと、うん、で、大体まあ、天ぷらとか、感じなんですよ。で、まあ僕はちょっと大盛りとかにするときあるんですけど、で、そんな感じで、まあ、かけうどん2つと、うん、天ぷら2個、3個ぐらい頼んで、
で、2人で食べるみたいな、
ね。2人で食べるみたいな感じなんですけど、うん、まあその日こうね、向かい側に座ってたね、すごいもう多分80歳オーバーの、なんていうんですか、その、老夫婦が、ご飯をね、そこでね、食べてたんですけど、すごかったんですよ、
うん、
そのかけうどん、まあ、あるじゃないですか、かけうどん、天ぷら2つ、だからまあかけうどん2つと天ぷら2つ、そしておにぎり2つの、おいなりさん2つ食べてるんですよ。マジと思って80オーバーのもう結構な家内の白髪のおじいちゃんおばあちゃんがその量食べてるんですよ。はたまた僕たちはこれすごい小食なわけですよ。やべえと思って。
すごいな。
いや、参りましたと思いましたね。
すげえな。すげえ食ってますね。
すげえ食ってるんですよ。
今想像しましたけどね、うん、ずっと。
すごいんですよ。炭水化物もすごい食べてるし、天ぷらもまあもちろん食べてますし、いやー、すごいなと思って。
結構食ってますね。
かなり食ってましたね。
確かに。
びっくりしました。そのなんか男のね、おじいちゃんの方だけそれだけってなって分かるんですけど、うん、両方そんな感じなんですよ。
へ
ー。だね、参りましたと思ってね。すげえなと思って。でもやっぱね、食べるっていうのはね、
う
ん、やっぱ元気な証拠ですよね。
そうですね、基本ですからね。
基本ですよ、やっぱりね。
食べなきゃね。
食べなきゃダメですよ。
さすがね、そんなに食ってればね、やっぱ長生きしますね、
う
ん、確かに、ね。
そうですよ、だからね、やっぱり、小食をやめようかなっていうね。
小食はやめられるものなのか。
まあ、胃袋の問題かもしれない。
そもそもあれなんですよね、食ってないと胃って食えなくなるんでね。
まあ結局ね、まあ、あとはまあ消化能力がね、
そうそうそう、やっぱり落ちてきますからね。
そうそうそう、やっぱりないとやっぱりね、それだけ食べれないってことですかね、う
ん、確かに。
元気だから食べれる、食べてるから元気っていうこのね、
まあまあまあ、
いい頃ね、
確かに、ね、循環にね、
うん、循環になってるんでしょうね、うん、
さすがでしょうね。
さすがですよ、
本当に。はい、それではね、
三田荻野の第2投目、テレッテッテッテレ1、
狙いすぎな話来ましたね。
来ました、一番話したやつ、
はい、一番ね話したいやつですね。何も浮かんでこないってね。
なんでやねん。なんでやねん。
これね、びっくりなんですけどね、いつもね、12個ぐらい考えてくるんですね。
そうですね。
12分の11ですね。はい。1埋まらないってね。狙いすぎな話ね。全然降ってこないんですね。マジびっくりしますね。
もう一回投げよう
か。はい、それではね、
第2投目、テレッテッテッテ6。勝手すぎる野郎の話。
勝手すぎる野郎の話、これね、うん、これ短くいきますね。
おう、
これね、ほんとね、漫画みたいな話なんですけど、
うんうん、
皆さんね、うん、死ぬ時に、うん、妻や子に、うん、遺言というものをね作りたいと思ったことありませんか。
急にです
か、急にですかね、急にですかね、うん、まあね普通ね、うん、あの財産持ちはね、まあね揉めないようにね、
ちゃんとね、
そうそうそうそう、これはこいつにあげる、うん、この土地はこいつに、現金はこいつだねみたいな、
そういうことをしないと亡くなってからだとね喧嘩になっちゃいますからね、
そうそうそうそう、うん、親父、そう
そうなんですよね、
だからそういうね意思をね、うん、反映するっていうね、うん、まあ素晴らしい制度なんですけどもね、うんうん、一歩間違えるとね、うん、大惨事になるわけですね、うん、漫画みたいな話、うん、あの遺言、うん、愛人に全部あげるマジ勝手すぎるやろって話ですね。まあね、子供は大パニックですね奥さんも大パニックですね
それ誰の話ですか
これ仕事の話ですねまあね、そんな漫画みたいなやっぱりね、なんでしたっけ、事実は小熱よりきなりでしたっけ、
うん、
なんかねそういうのありますけどね、うんうんうん、まあ合ってるかどうかちょっと分かんないですけどね、うんうん、まあ、実際そういうのあるんでね、うんうん、まあね勝手すぎる野郎って話ですね
いやいやいやいやいや、この間ね、うん、あれですよ、そのそれこそあの相続のね話ですけども、うんうん、あの台風家族っていうね、草薙剛君が出てた映画を見てきて、まあそういう相続の話なんですよ、うん、お父さんが亡くなってっていうか、うんうん、亡くなってっていうかもう行方不明でもういなくなっちゃって、
失踪しちゃったん
で、何年かも経ったらそれが事故、うん、事故っていうかその死んだことになる
って、うん、なりますよね、
でそれで相続の話でみんなが、うん、あのなもう何十年かぶりとかに集まって、うんうん、あの話し合って、うん、そこでなんかどんちゃん騒ぎ、どんちゃん騒ぎじゃない、なんかそのいろいろ揉めたりとか、いろいろ
揉めるんですよね、
すごい喧嘩になったりとか、
そう、
まあ、最終的にはいい方向に行くんですけど、うん、ね、あの人新井さんとかね、出てた映画ですけども、
うん、そこで新井さんね、新井さん下の名前言えないんですけどね、
そう新井さん出てたんですけどね、これはカットできないと思ってこれはカットできないよ。
まあね、揉め方がちょっと違う揉め方しますからね。現実ではね。
これはな、うん、もうなんかシーンをカットするところの問題じゃない。もう全編にもう出てますからね。もう家族で出てましたから、その家族の一人だからもう、ね、そうですね、切れないっていう。
むしろね。
切ることができないっていう、
ね。相続関係数がおかしくなっちゃいますからね。
そうなんですよ。それね、草薙剛君のお父さん役でね、うん、死んじゃった役のね、うん、人だったらね、ちょっとね、削れたかもしれないけどね。
確かにね。
削れたかもしれないけど。
差し替えもできましたしね。
そうそうそうそうそう。もう草薙剛のね弟役だからでもずっと出てるっていうね、これはもう切れないな。
さすがですね。
まあでもね、公開になったらね見に行ってきて、ね、面白かったです、本当に、ね、まあ相続はねしっかりね、やっぱりねそういう遺言しっかり残すっていうね、
そうですね、そういうパターンもありますからね、うん、そうそう、残すんだらきっちり残しましょうねって話ですね。
まあなんか映画みたいな話ですね、でもね、
そうですね、本当に映画みたいな話ですよ、
愛人残すみたいなね、ウェーみたいな、ね、
そうそうそうい
やいや、これね、そもそも痛んかいって話、
これね、
こ
これね、子供の立場からしたらマジキレる話ですからね。
本当
ね、
ふざけんだよみたいな、そうそう
自分の生まれ育った土地をね取られちゃうわけですから、う
ん、しかもなんかもう気持ち的に意味が分かんなくなりますよね、死んで悲しいのに、いやいや何言ってんねんっていうね、
多分ね逆に恨みつらみが出ちゃうでしょうねって思いますね。
そうですよ、本当にまあね、そんな話は
まあね、気をつけましょうって話ですね。
それではリケマイデッドの第3投目、テレッテッテッテッ、恐ろしいの話、恐ろしい、恐ろしい、
恐ろしいね、
恐ろしい、まあ、この間もね、三田荻野の、ね、家に行った時にもね話したんですけど、うん、前にね、うん、川越に住んでた時に、
うん、
一番最初結婚して住んでた家がですね、うん、プロパンガスだったんですよ。
そうですね、プロパンガスですね、
プロパンガスで、うん、しかもそこのですね、なんかプロパンのね会社がですね、うんうん、えらい高いんですよ。
そうなんですよ、なんかね、プロパンガスはね、
こうお風呂をね、うん、まあ、最初設置しにそのガス屋さん来るじゃないですか。で、まあ、こここうしてください、ああしてくださいっつって契約するじゃないですか、うん、その時に、もうお湯を沸かしたら高いから、うん、毎日、うん、お湯を抜いて張り直した方が安くなりますって言われたんですよ、うん、でそれだけどそれでも、2万近くなるって言われたんですよね、
うん、
でマジかと思って、うん、で、まあ、僕たち、まあ、2人で、ね、考えて最終的にその真水を張って、うん、ある機械を入れるとそれが熱を発して熱くなって最終的に10時間ぐらい経つとお湯になるっていうそういうのをやってガスを使わないでお湯を沸かしたんですよ、うん、毎回ね、うん、それでも、うん、結局、まあ、その手洗ったりとか、うん、まあ、食器洗ったりとかそういうので、ね、お湯使うじゃないですか、うんうん、それでその時はまあだから、そうです、ガスレンジじゃなくて電気だったんですよね、その、
うん、
だから料理するのは電気なんですよ。
電気なんです、うん、
だから給湯しか使ってないんですけど、うん、1万ぐらいいくんですよ。それでもお湯あのお風呂を、まあ、お風呂 の、 そのシャワーとかもちろんあれですけど、うん、それでも1万ぐらいいっちゃうんですよ、うん、なんでやねんって思うわけですよ。そんな行くんかいと思って、
むしろ外の銭湯行った方がいいんじゃねえかって
。で、まあ、でもしょうがないと思って、まあ、しばらくの辛抱だと思いながらやってたんですけど、うん、でそのお風呂がですね、うん、あのまあ三田沖の言ったことあるんですけど、うん、テレビがついてるんですよ、
うん、
お風呂にテレビがついてるってことは、うん、長湯させるためのグッズじゃないですか、
うん、グッズ
なんかゆったりさせるため、うん、でも、まあ、夏なんかはいいけど、うん、冬とかはやっぱり芯が温まるまでに浸かるじゃないですか、うんうんうん、
時間かかりますよね。
かかるじゃないですか。でしかもあの追い炊きしないから、うん、やっぱどんどん冷めていくわけですよ、
うん、冷めていく。
だから最終的に追い炊きしなきゃいけなかったりとか、そのフロバンスっていう、ね、機械を、ね、入れたりするんですけど、そのテレビがついてることによってですね、うん、多分他の家庭ね、うん、きっとですよ、うん、テレビをこれ見ながらね長湯するからね、うん、追い炊きとかしまくるんですよ、うん、そうするとね完全にガスで上がるじゃないですか。だからもうガス会社も大儲けですよ、
ね、うん、大儲けですよね。
だ恐ろしいなと思って、このテレビつけたこと多分そういう多分意味合いあるだろうと思って。こんなガス高いのにテレビまでつけやがって。まあ最終的には僕たちはまあテレビ見てましたけど、つけちゃいますけどね、こうやってね、ピッつって。だから
2万ってすごいですよね。
2万ってありえないよ、
ありえない。
そんなにで今僕ん家のそのあれですよ、都市ガスですけど、うん、4000ぐらいですからね。
まあそのぐらいですよね。
普通に
風呂に入って
この番組を皆様からのご意見、
普通にだから料理作るのもガス、
雪山哲也と三茶への
普通に、まあ、2日に1遍
お待ちしております。
1日2日入るわけですね。
新
しい1881@yahoo.co.jp、
それで4000円ですよ、年ガス。
だいぶ安い。
yahoo.co.jp までお送りください。
本当にね、あそこのガスやもう本当にね、ぼったくりですよ。
池山哲也の。
まあね、そういうのあるんですよね。
クッとね、その土地によってね。
確かに。
いや、恐ろしい。
恐ろしいですね。
恐ろしいですよ、本当に。
まあ引っ越しする際はね、うん、そのね、ガスメーター表一回もらった方がいいですね。
そうですね。
まあ契約する前ね。
そうですね。うん、その辺はね、やっぱりね、厳しくね、言った方がね。
三田沖のね、何回も引っ越ししてる。一人暮らしの覇者ですから。
覇者なりですから。我覇者なりです
から。我覇者なりですよ。まだ引っ越ししてっていうね。
ガス王っていう。
ね、プロパン屋やればいいって。
いやいやいやいやいや、ね、本当ね。まあね、これからねガスねどんどん使えますからね。
使えますよね。もうね寒くなってきましたからね。
そうなんですよね。まあね今日もね、で今日はでも10月の頭なんですけどね。
う
ん、またね30度以上になってね、
本当
に暑いでございます。
今風は強いですけどね。
風強いですね。台風はね、うん、またね、
そうですね、
来てますからね。
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 来てますね。
台風家族、ね、
来てます。来てますね。あ、それで台風家族なんですね。
あ、そういうのもあります
。そういう意味なんですね。
そういう意味もありますね。
そうですね。
そうなん
です、ね。ああ、そういう意味でしょ
う。そういう意味。まあ皆さんで、ね、台風家族スペース洗いであのね検索していただけるとね、あ、こういうことかっていうの分かります
ね。そうですね。違うこと出てきちゃいます。
出てきちゃいますからね。ポスターにはもう乗ってません。
そうですね。
本当ね、まあね、まあしょうがない。
まあいろいろありますよね。
ありますよね。
人生いろいろあります
からね。あ、スケ、あ、さ、ライブスケジュールです。11月9日土曜日、&10日日曜日、ファーマーズ&キッズフェスタ in 日比谷公園、こちらは農業合唱団ナレッジステープルシンガーズで出演します。10日日曜日は、中西圭三さんも歌います。そして11月23日、祝日、北上尾ティーズパルコラッセでワンマンライブでございます。そして、12月14日土曜日、前橋弁天シェアハウス、とですね、これが今昼間、そして夕方からですね、上川町イルミネーション点灯式に出ます。以上でございます。
そうですね、
いやー、まあダブルブッキングということでね、頑張ってね、年末も一生懸命ね歌ってね、
はい、踊ってね、
踊ってね、
はい、
漫才してね、
はい、コントしてね、
コントしてね、コントかってまた来月聞いてください。
滑りましたけど、
滑りました。最終的に滑って終わる
って、そうですね、
終わった方がよろしいようで。